ヤス&オーノのラジオトークバトルハイパー。
いや、ヤスさん先日はお疲れ様でした。
人気ヤスでーす、
知ってるよ、
イベントの輪になっちゃったね。そういう感じ、
ね、すごいね。岩崎康夫さんやってましたね。
岩崎康夫さんね、アナウンサー体験の講師だから。
ね、
そういうこと
なんですよ。名古屋から2人で、はい、無事に帰ってまいりました。
そうですね、3月22日、
はい、
ね、ね、勤めてまいりましたよ。
イオンモール、ね、名古屋ドーム、前というね、すげえ立派なとこで。
立派だね。
びっくりしましたね。
ドームがもう本当にべったりくっついてるのね、うん、隣にね。
すぐ隣にあって、
立地はいいね。
めちゃくちゃもう人いて、
人多いしね。
そんなところで俺たちやってよかったんだろうかって思いながら、
もうやらせていただきましたよ、
ね、他はね、警察の方とかね、うん、結構なんか漫画家の方とかね、
そうそうそう、
あと別の日は自衛隊任務とかいろいろ
いろんなことやってるんですけど、うん、もう親子連れの方が熱心でも
ね、ね、はい
はい、ありがとうございました。
で、この方もちゃんと今回来ていただいてます。
どうもどうも、お世話になります、犬間です。
はい、犬間先生、
犬間先生、
ね、せっかく来ていてなんなんですけど、はい、この間ね、公開録音を名古屋でやったんで、そうですね、その模様をお届けします。
はい、よろしく。
ヤス&オーノのラジオトークバトル、は
い、
ありがとうございます。というわけでございまして、ヤス、は
い、
さん、5年ぶりの公開録音ですよ。
ありがたいです、
ね、
公開録音でございます、
ね、しかもね、うん、名古屋、
名古屋に来ましたよ。
名古屋来ました。すごいね、ヤス&オーノが名古屋に来るなんて、
うん、そう、なんで喋る、
何十年ぶり、
はい、何十年ぶりかな、
うん、
ね、
ね、
なんでだかね、
覚えてないぐらい昔だよ。
そう、昔は、うん、東海ラジオのイベントでね、
はい、よくね、東海ラジオの、ね、やってた頃はもう番組でよく来ましたよね。
来ましたね、
久屋大通り公園とかね、
ね、
うん、来ましたよ。
来ましたね。
あの時、あと港祭りかなんかでさ、なんか
あったね、
名古屋港、
名古屋港
ポートなんちゃらかな、ポートタワーってのがあった、なんか、うん、すごい宇宙戦艦ヤマトみたいなのがあったり、なんかドーンとね、うん、そんなの見たりとかね、はい、いろんなので来ました。
来ましたね。
ね、はい、名古屋といえばやっぱヤスさん、ずっとね、東海ラジオやってらっしゃった
とかね、ラジオ番組やってたりとか
し
てね、
はい、
うん、はい、まあ、ね、そこからの部分ね、
はい、はい、今回は、ね、なんでこの2人が名古屋に来たかというと、
はい、
こちらはですね、イオンモール名古屋ドーム前ということで、
はい、
隣はバンテリンドーム、
バンテリンドームすぐそばなんですよね。
すごい、バンテリンがスースーしちゃって全身スースーしちゃいましたけど、ね、なんか今日も中日の試合が
そう
これからあるそうです
。14時からね、楽天とね、うん、オープン戦だからね。
あ、そうなんですね。そんな季節でございますか、
はい、
ね、そんな中ね、いろんなイベントもあるでしょうに、ね、うん、ね、我々のこのイベントにお越しいただいて本当にありがとうございます。皆さん、
ね、
ね、はい、
みんな熱心だね。だけどね、
はい、うん、職業体験ということで、ヤスさんは今日は
アナウンス体験、
アナウンス体験、
アナウンサーってどんな仕事かな、
フリーのインチキアナウンサーとして、
いやいや、どういうこと
ですか、ちゃんと真面目に、
そう、
ね、ね、
小学生までということなんでね、
はい、
まだ小学生に入ってないお子さんからね、
うん、
たくさん聞いていただいてね、
はいはい、
はい、まあ、アナウンサーってどういうお仕事なのかなっていうのをちょっとね、お話ししてたので、みんな熱心にね、親御さんも聞いてくれて、はい、ありがたいなと思いますわ、
ね、
はい、
朝も早くから結構皆さん来ていただいてね、
そうだね、午前の時もね、お母さんでたくさん来ていただいてありがとうございます、
ね、
はい、
で私の方はですね、アクション俳優入門というですね、
アクション俳優講座、
ね、
うん、難しいね。
いや、だからさ、どこまで言っていいやらさ、
うん、
ね、例えばこの番組みたいに大きい子ちゃんばっかりだったらさ、
うん、
もうズバリ裏の話いっぱいしちゃえるんだけど、
そうだね、
聞きたいけど小さいお友達ばっかりだったんで、だけど最近はね、そういったスーツアクターとか、
はい、
アクション俳優とかそういう方にもスポットが当たる時代になって、ね、特に、今やってるさ、
うん、
50社とかね、うん、中ではもう番組のテロップに、
うん、
誰役は誰がやってますみたいなのが出るようになったから、
はい、
だからそういう部分ではもう僕らが昔見てた時代とは変わっているので、
はい、うん、昔っていうと、
はい、
ウルトラマンの古谷さん、
はいはい、古谷さん、
う
ん、
これ有名だよね、
はいはい、
でも堀尾って最初は嫌だって言ってたんだけれども、
うん、
うん、みんなが喜んでくれるからって言って、
はい、
誇りに残ったっていうね、
そしたらもうかれこれ60年ね、ずっと今も世界 から呼ばれてね、世界各地、この間もカナダに行ってきたってお話を伺いましたけど、あの声優さんとかそういうスーツアクターの皆さんね、ゴジラの役をやってらっしゃった方とか、
生入ってるからさ、人にやってりゃいいんだと思って、そうじゃないんだよね。
やっぱりね、これはちゃんとお芝居をしないと、
あれ芝居がね、しないといけないし、逆にセリフがないだけ難しいんだよな。
だから肉体表現でそれを表すっていうね、やっぱアクションっていうのも全部お芝居なんだ。これはもう千葉真一さんがね、よくおっしゃってましたけれども、
なんかウルトラマンがこう相手に構える時のちょっと猫背風になるっていう、はいはいはい、丸くなったあの形ね、はい、まさに戦闘態勢なんだよね。
ああなるほどね、うん、で年取って腰が曲がってるわけじゃないです
か、ね、ない、
まあ、ウルトラマン2万歳ですからね、
そうでもない
から相当な腰じゃねえかって話ですけれども、まあでもね、そういうの僕らは子供の時に見て育ちまして、うん、ね、卒業できないまま50年経ってしまったわけですけれども、でも今日はね、まだね、小さい子供たちも残ってくれましてね、まあ、おじさんたちの話を聞いてくれるっていう、
ありがたいね、
ありがたいこと
でございますね、
ちゃんと勉強しないとね、みんなね、こんな風になっちゃうんだよっていうね、そんなお手本でございます。本当そんなお手本でございます。
いい子は決して真似しないように、
良い子はね、真似しないようにというね、ね、来てって僕ら来て、もうミスター反面教師と言われてまして、ね、はい、という感じでね、でも今日一日またこの後もですね、はい、こちら、ね、イオンモール、はい、名古屋ドーム前の方でですね、いろいろやって
ます。14時からまたアナウンスコースあるからね。
あ、この後すぐなんだ。
そう、
すごいね。
もうまた真面目な岩崎康夫に戻ってね。
ほんと？
そう、あえゆえはわゆえをなんてやるから。
やるんだ。
やるから、
うん、
そうなんですよ。
僕はまたこの後の夕方ね、
4時から
、4時からね、またあのアクション俳優講座をやって、その後もう一回ヤスさんと大野でこの登録をね、やろうじゃないかというね、
現場の雰囲気をね、
果たしてそこまで皆さん付き合ってくれるのかね、さっさとみんな帰っちゃうんじゃねえかって。
そうそう、中日が始まるのか、
バンテリンドーム行っちゃうから。今日だって中日のユニフォームいっぱい着てる人いるからさ。
そう、2階なんかね、なんか応援の練習してたらみんな集まって。
そうなんですね、やっぱそういう聖地なんですね、ここもね。はい、いろんな聖地があります。僕らはいつも爆発の聖地に行ってますけど、
あれだね、我々も次はあのバンテリンドームで、
あ、2人すごいね、2人でバンテリンドーム行くの。
バンテリンドームで2人で、
すごいね、観客3人ぐらいですよ。
そう、
寂しすぎるだろう、
はい、頑張りましょう、
ね、でも本当今日はね、たくさんこうして今も残ってくれて、ね、ありがとうございます。
遠く、
ね、
から来てくれたりなんかしてくれたお友達が、
あ、本当遠くから来てくれた方もいるんですね、
はいはい、どの辺から来ましたか。あ、なんか関東から来てる人が見える。
関東方面から、ね、来てる方もありがとうございます。
神奈川から来たりとか、いろんなところから来たりとかして、
あ、本当に ね、
ありがとうございます。
言っちゃうんだけど、俺だって今日東京から来たよ。
そうだけど、
あ、そうか、一緒か。
私だって東京から来た。
そうだよ、一緒に新幹線乗って、あ、富士山とか言ってね、すっげえお登りさんみたいに出てきましたけど、
ね、富士山綺麗だったね、
ね、はい、まあでも本当この思い出の名古屋の地でこうしてまた2人で、ね、ステージに立てること本当に
嬉しい。ここで喋ってるだけで嬉しい、
ね、またこれを機にね、もっともっと名古屋にも来て、
そんなことやりたいと思います、
ね、名古屋の皆さんって本当ね、ノリがいいしね、あったかいんですよ、またね、僕らも全国いろんなとこイベントで回していただいてますけど、はい、東京のファンの方、
はい、
大阪のファンの方、はい、いろいろ、名古屋のファンの方は暑いよ、めちゃくちゃ暑いよな、
名古屋がもう素晴らしい ね、
もう名古屋のイベント来ると大抵もう反響が一番、もう何て言ったって日本の中心ですから。
そうね、
もう日本を動かしてるのは名古屋だからさ。
そうだって、ね、エスカレーターの登る時にさ、左に寄るか右に寄るかっていうとさ、
悩むんだよね。東京は左なんです。
名古屋はちょっと真ん中、
関西行くと右じゃないですか。だ、名古屋はあれエスカレーター左なの右なのどっちっていう、名古屋駅降りてまず心配になったんだけど、皆さんどうしてます？
エスカレーターのこう寄るときに左に寄る人と
左に寄る人、
はい、
あ、東京方面だ、
半分ぐらいだね、やっぱ
ね、
はい、
じゃあ右に寄る人、
あ、いるんだけど、
あ、いるんだね、
特にあのちびっこ、
ああ、ちびっこみんな右に寄るの、関西方面
ぐらい
ね、うん、そうですね、どっちが正しいのかなって思うんだけど、名古屋、ちょっと悩ましいところがありますけどね、
天下分け目なんだね、
ね、
やっぱりね、
天下分け目なんですよ、
そうですね、
まあでもそういったあの、ね、この熱き名古屋なんて僕ら大好きな場所でございます。本当に今日久しぶりに来られて嬉しかったんですけど、はい、またね、来たいと思いますんで、ね、呼ばれないと来れないんで、ぜひ皆さん呼んでいただきたいと思います、
はい、皆さんの声
もありがとうございます、ね、よろしくお願いします、はい、ということで短いお時間でございましたけどね、この模様はね、はい、4月の1日ぐらいから配信されますので、は
いはい、よかったらウェブラジオを聞いてください、
はい、聞いていきたいと思います。ということで、こちらイオンモール名古屋ドーム前の、はい、お仕事体験をワクワクワークからお届けしました。ありがとうございました。
てな
けでございまして、ね、はい、これがパート1というかね、はい、1回
ちびっ子たちがねすげえ残ってくれたんで、うん、やりづれっちゅうかさいつものノリで言えねえからね、うん、まあだけどね、やっぱ思い出の名古屋だったから、
体験講座の一環として、はいはい、ラジオの収録はこんな風にしてますよという趣旨で、うん、最初はやってくださいみたいな感じだったんで、
ね、割と模範的な感じでね、ここ名古屋からお届けしておりますみたいな感じではちょっとね、
そうそうそう、雰囲気でやらせていただきました、
うん、ね、うん、結構探り探りやってる感じがね、
1回目はね、
うん、でもまあいつものというかね、我々の、まあ、うん、常連さんたちというか ねお友達、大きなお友達が
後ろの方でね、
割と遠巻きに
こう大人しく
見守って
大きなお友達たちが
くれてましたね、うん、でやっぱ小さなお友達元気がいいですね、
ね、
もうめちゃめちゃこうやって
タイパー積極的だね、うん、多少そういうのに興味があるお子さんたちが集まってきてるから ね非常に熱心にいろいろで、講義も聞いてくれてね、
う
ん、あえうえおあわゆえおなんてやるとちゃんとやってくれてね、
うん、ああね、
うん、
素晴らしかった。僕もだからね、やはりね、子供ショーずっとやってたから、やっぱね、蓋開けてどんなことになるかなと思ったけど、実は蓋開けてみたらね、もう45年培ってきた子供ショーでちびっ子たち相手にねずーっとやってきたのがね、はい、いかんなく発揮された感じでね、めちゃくちゃ楽しくて、
うん、
で呼んでくださったね、ロボネット方の方たちにもね、お子さんと絡んでる時のショッカーさん生き生きしますねみたいなね、やっぱりすごい楽しかったですね。でもこれでまたね、いろいろな形になればいいなと思うんですけれど、
はい、
ね、こういうちびっ子たちがもうちょっと大きくなって高校生ぐらいを相手にしてるのは飯沼先生でございますけども、
まあ
そうね、
高校生相手は疲れます
ね、大変だね、
小学生も疲れると思いますけどね。
いや楽しいよ、いやもう言うこと聞くからみんな、聞かねえとちょっと困っちゃうんだけどさ、
高校生はほら、うん、聞くやつと聞かねえやつがはっきりするから、
そこのね、
そう
あ、なるほどね、
こっちの持ってき方で聞くとかこっちの持ってき方で聞かねえじゃなくて、鼻から聞く気のあるやつと聞かないやつがいるから、
でも現役相手にしてんだね、
すごいよ、教師生活45年ですよ
16だ17だって今時の16、17でしょ、
うん、そうっすよ、
ね、うん、それすごいと思うよ、
大したもんだよなこれな、
うん、だって、うん、こちらさんと大将と会ったのはそれより4年前ですからね、
大将って
言うん
だよ、大将
って
言うんだよ、懐かしいやつ、
49
年だよ、来年になると50周年ですからね、出会いから、
あらあら、何の肉体関係も
ない、何の肉体関係もない、そうか、そう、1976年に出会ってますから、
うわ、すごい、それカウントしたね
そういやいや、この間
逆算すれば簡単だけど、
教育生活45年というか、
そうだ、そう
そこから4年戻しちゃ
う、大
学入った年だから、
そうか、そうか、
新卒でそのままずっと教育生活になるなと、
うん、半世紀、
半世紀
少し
反省して、
反省しなさいよ、
どうもすいません、
そんな、ね、まあでも、はい、4月でございますのでね、はい、春ね、はい、桜も満開、
桜も満開
ね、
もう花粉症も満開、
もう散ってるか、
桜満開だろうなです多分、
うん、そうそう、ちょっと3月の終わりにね、また花冷えが来たからね、
そうそう、
極端だね、
ね、
ま、先週雪降ってたと思う、
そうよ、
今週夏日になってさ、
そうそう、
またぶり返して冬ですとか言ってさ、
そう
途中のちょうどいい春がないのね、
もうね、おつかないよ体が、うん、対応できなくてね、
いきなり冬から夏になるのね、
うん、
もう最近完全に、
ね、
で花粉が意外としつこいのね、
しつこい、
そう、結構
入ったね、
入ったよ、
黄砂も混ざってやがった、
黄砂
ね、ああ、冗談じゃねえよって感じだったんですけど、
黄砂に吹かれて
る、ね、まあでもまあそんなこと言いながらも春になりゃね、
はい、
また新しいね、なんか門出があって、こんなにがあって、
門出
があったんだよ、
そう、
でその先だ、で入学
ですね、
いろいろ
4
月、うん、新級とか、うん、
新級、お灸を据えるってやつ、
新級士ね、でなんか飯沼先生が
いや転勤しました、
あらあるの転勤なんつうのがまだ、
もう我々の場合は、うん、包丁一本晒しに巻いてと同じで、毎年毎年ですから、もうこの年になると、
はい、
長期はないんです、だから長くても前のところは2年でしたから、その前は1年ですから、
はい、
今度のところが大変なのは、杉林のど真ん中なんですか、
うわお、
はい、
もう聞いただけで話
してるじゃない、周り杉林なん
だら
すごいですよ、だからそこの学校行くと発症する人が増えるっていう、
うわ しんど
しんどい、まあ、もともと持ってるからちょっと増えるだけかなと思うけど、
それこっそり切るわけにいかない
から、いかないから、
どっかの通行屋みたいに、
やすさん話聞いてるだけでもうキッシュ出してもう鼻かむ準備してるもん、そうそうそう
そう、なんとかモーターみたいなのがいかないから、
あ、いやいやいや大変だね、あ、でもそこ でも新天地でございますよね、
すぐ隣がね、すっごい桜の並木なんですよ、
あら綺麗ね、
いやだから、ね、桜と杉、だから桜だけにしてくれって
、あ、ほんとほんと、うん、うん、
トラさんだったら桜で大喜びってやつですか、ね、そうだな、古いね、いうこと、
2階の女は気にかかるぜ、
花粉まいちるになっちゃうね、
花粉まいちる ね、
そうで
道の上、
前回ね、
前回
卒業の話をしたじゃないですか、はい、もう春だからね、入学の話なんですけども、はいはい、この間ね、ヤスさんがあの前回の収録の後ね、まあ、最近またヤスさん忙しいから、ね、ケツカッチンでさ、
ケツカッチン
でヤスさんが帰った後に、で、あの部屋まだ空いてるからスタジオ使ってていいよっつって、で、やっぱなかなか会えないから犬沼先生と雑談をしてて、で、卒業話いろいろしてたらさ、あ、これ言ってねえやみたいの
を後日だ
思い出して、で、卒業といえばね、あの、俺すごい自分の中でね、あ、そうだったんだなと思ったのがね、一応私も講師をやっておりました、専門学校の、はい、で、アニメ声優家とか、まあ、タレント声優家とかね、うん、で、あとマスコミ文芸家なんてのやってたんですけど、はい、で、その時に、で、結構やっぱそういうアニメファン系の、やつもいて、うん、で、先生、あの、サインくださいよみたいなので、学校じゃやんないよっつってね、うん、で、あと、先生、名刺くださいってやつがいたんで、
はいはい、
うん、だから、あ、じゃあそれはな、君は卒業して、ちゃんと業界に入って、で、一緒に仕事をね、するようになったら、その時に現場で会うだろ、うん、で、現場で会った時に、じゃあちゃんとね、あの、名刺交換しようぜっていうことをね、うん、なんかね、あの、何年も、まあ、言ってたんだと思うな、あの、うん、全体的に、そういうことで、だから、その名刺が多分俺の卒業証書になるからな、なんてのことをさ、言ってたんだけど、覚えちゃいねえじゃん、そんなことさ。そんな自分で言ったことなんてさ、そしたらね、ある年にね、あのジャイアンの、立壁和也さんの、はい、お葬式がございまして、はい、お別れね、お別れのあれがありまして、うん、青山墓地に行きました、うん、で、お通夜だったかな、で、その時にあの弔辞でね、あのスネ夫の、うん、ね、肝付兼田さんがさ、うん、ジャイアン寂しいよっつってね、ジャイアンとは五十何年の付き合いで寂しいよジャイアンっつって、テレビでもね、ワイドショーとかでもザーッと放送され、目覚ましテレビとか放送されてましたけど、その時に、まあ、僕それ見てたら、参列ね、現場にいたら、カペさんの教え子さんたちがね、立壁さんありがとうありがとうみたいな、それこそ卒業式のさ、はい、みんなで行った修学旅行みたいな感じで、ね、あの時のなんだよ、なんとか、講座、ね、いつもお世話になってありがとうありがとうみたいなのがやったって、すげえ感動してさ、でね、その肝付さんとの話も含めて、で、終わってお通夜だから、終わった後精進落とし でちょっと立食でね、あの、まあ、軽く食べてたのね、そしたら、まあ、結構いろんな知り合いに会うじゃないですか、うん、やっぱりね、で、ああどうもどうもですね、で、まあ、カメさんこうやってみんなで賑やかだと喜ぶからいいよねなんて話しながら、そしたらパッと若い男の子がこっち来て、うん、先生お久しぶりですっていうからさ、で、おなんだったら、あ、お山中っつって、うん、あの専門学校の教え子だったんですけど、うん、で、今あの、堀内健雄さんの事務所にお世話になってて、うん、で、健雄事務所に、健雄オフィスに、うん、にいたのから、立壁さんにいろいろ教えてもらってたんで、うん、だから今日、実はさっき、あのみんなで、あの、あれした、壁さんありがとうって、あの中に僕いたんですって、うん、あ、そうなんだ、教え子だったんだな、じゃあ壁さんでもなっていう話で、であ、でも今こういう形で、健雄オフィスで CM のナレーションとか、アニメとかいろいろやらせていただいて、で、最近はね、あ、その後だけども、あの、刀剣乱舞とかね、
はい、
カリスマとか、結構すげえの出てて、番組やったり、歌歌ったりね、すげえ活躍してるのね、あの山中雅宏君って言うんですけども、それで、あ、頑張るなー、で、まあ、その時はまだね、そんなの知らなかったけど、あ、声優になったな、ちゃんと、で、頑張ってるんだな、あ、よかったなって言った時に、あ、じゃあこれからまた一緒に仕事できるといいなって、俺、ほんと普通に名刺を出したの、うん、これからよろしくなって、うん、その時、山中が一言、あ、 先生これ僕の卒業証書ですね、
うん、いい話やね、
これはちょっとえっと思ってる、うん、ああ俺そんなこと言ったよと思って、うんうん、生徒に教えられたみたいなね、うん、で自分ですげえ感動しておおと思って、卒業といえばこれ一番俺の中のエピソードなんだけど、うん、何忘れてるんだ卒業特集の時にみたいな、うん、ね、まあでも、はい、あの飯沼先生のおかげで思い出させてくれてね、あれだったんでこんなことがございました、はい、まああのね、あの年明けてまだ卒業できないやつもいるだろうということでちょっとこぼれ話、卒業こぼれ話でございます。
でもね、はい、よく名前覚えてましたよね。
なあ覚えてました。
さすがですよね。俺なんかもう、うん、何万人といるわけですよ。
ああそれはそうだ
な。それも近い関係もいれば遠い関係もいるから、うん、と街なんかで会って、うん、あ先生お久しぶりって言われて、うん、こいつ名前なんだったかなと思うんですけど、長いこと進路やってたから、
あ、農
大行った
何何
農大行ったことを覚えてる。
あ、
誰はそう、向こうはもう農大行ったと、そうよく覚えてます、
ね。あそうだよね、
名前ももう覚えてくれてると思うんで、それはありますよ。あ、どこどこ専門学校行ったんだよな。
テクニックです。わかる。いやでも僕はね、ほとんど覚えてます。
あ
っていうかちょっと、うん、これはねはっきり言うと、ちゃんと授業受けてたやつは全部覚えてる。
うん、すごい。
申し訳ないけど。あの出席取っただけではいしか言わないやつは全く覚えてないですね、はっきり申し上げて。で専門学校ですから、あのやっぱやりたくて入ってきたんだから、うん、って思うけど、やっぱりどさくさで入ってきちゃったやつが多いんですよ、うん、でやる気のあるのはね、前3分の1の列、2列か3列ぐらい、うんうん、で真ん中辺はまあかもなく不可もなくで、後ろの方にいるのはなんで来ちゃったんだろうっていうやつがさ、そいつとね、前で頑張ってる連中で毎週僕がこういうパフォーマンスをやるといいよとかいうのを、山中はもう毎週ネタ作ってやってきてたから、うん、それは覚えますよ。で何年か経った後にやっぱり同窓会があって、でその時にやっぱり覚えてる子覚えてない子いるのね。で僕の隣に座った女の子がこういろいろ先生で話しかけてくんで、久しぶりだからね、うん、それでもうそうだねって言ったんだけど、やっぱりそのうちこいつ知らねえんだよな、
あは
あ、はあ、顔はなんとなく覚えてるけど、そしたらさすがに向こうも察して、うん、先生私のこと覚えてないですよね、うん、って言うから、そうだな君さ授業中どうだったっつったら、なんか発言したとかね、例えば僕がこういうパフォーマンスやれてた時にそれをやってたとかね、たら、あ、私やったことないです、うん、そうだな、多分君と会話をするのがこれが初めてか、まあ当時は多分出席の何々はい、これが唯一の会話だったろう、
うん、
うん、それは覚えてられないなっつって、で悪いけど今日も何人かわーっといるけども、覚えてるやつと覚えてないやつ、はっきりしてるよ、で一人一人自己紹介をして改めてね、で今何やってますっていうのを聞くと、名前を覚えてるやつはみんなちゃんと声優の方向に向いてる、
うん、
あの養成所行ったりとか、それこそね、あのでパプロになるやつはなかなか難しいけど、でもね何かしら業界にいますね。で名前覚えてなかった子は今何やってるの、あジーンズショップでバイトしてましたとか、
はい、
うん、どこどこのあれに勤めましたとか、あやっぱりそういう子たちは、あの早くもそっちの他の業界に行ってしまって、それはいいと思う、その方が本当にやる気あるんだったらさ、やっぱりでそういうやつはやっぱり学校在学中からもうめちゃくちゃ真面目にやってたから、だからね名前覚えてます、
うん、
その山中雅宏ももう毎週ネタ作ってきてたから、普通に「あ山中」っつって「あ先生覚えてました」とかって「覚えてるよ」ってなりますよね。
だから我々は逆に悪いことしてるのを覚えてる
わ
けです。河合さん真面目にやってた子のことを忘れたりするんですよ、
う
ん、
そうそうなんだな、うん、
それなのはそういうこと
だ、リアル教師だ、
そうそうそうそう、お前何度生徒指導室の前に説教したっていうやつ、なんでタバコはやめられてとか、
あそうか、
お前また消火器ぶちまけただろうとか、
そのリアルスクールウォーズ、
そうそうそう
そうだ、
うん、
まあでもね、だからそういうもんなんですかね、
やっぱ
か
わいそうに真面目な子の方が覚えてない、うん、
せっかく俺頑張って
やってきてると指導する必要がない
んだよ、そうそうそういうことなんです、自立しちゃってるから、
フォローだけしてればいいんだよね、
だ印象残んね
え、そうそう
あら、
あの時こんなこと言われました、今になって分かりますみたいなやつがいます
よ、
たくさん、
ああそうだよね、だやっぱり出来の悪いやつの方が可愛いじゃないけど、
そうそうそうそう、在学中はなんかこいつ警察のお世話になっちゃうんじゃないかなってやつが今警察官やってますとか、
あらあれお前がやるなんて、
そうそうそうそう、 しつけに問題があるかと思ったらしつけじゃない方の消防官になってたりするわけです
よ。しつけじゃなくて
しつけ
江戸っ子だね、
江戸っ子、うん、
ね、だからいろんなこうこれから4月ですから出会いもあると思うし、ね、さあそれこそに、ね、もう新しい
どんなやつがいるかね、
新天地で
ね、
ね、
もうだけどなんか、緊張感もないし
もう大ベテランですから、
ね、いいよね、緊張感もないしっていうのは、うん、これはいいよね、あ、うん、
結構ね緊張する方だったんですよ、
うんうん、嘘、
いや、あの、そ、笑われるけど、
いや笑うよ
緊張しててもなんとか、あのね、児玉清さんのクイズ番組出た時言われたんですよ、
うん、
あの、緊張してますって、え、いや緊張してるのも答えられるんです、そりゃこそ緊張じゃないよって言われて、いや緊張してる方がいいかもしれないと思う、
あ、うん、それ言う、
うん
うん、ある程度緊張してた方が、小堺一機さんが、はい、デビューしたばっかの頃にやっぱりもうすごい上がり症なんですって、
うん、
でむちゃくちゃ上がっちゃって、まあ、結構滑っちゃって受けなくって、うん、で相当落ち込んだらしいのね、でそしたら大将、いわゆる大将、リアル大将、はいはいはい、萩本欽一さん、ね、お師匠さんの欽ちゃんに、まあ、ちょっと呼ばれたんで、うわ、これもう怒られるなと思って、もうビクビクしながら行ったらね、で、すいません、緊張しちゃいましたやったら、緊張するやつ、俺好きだな、
ああ、いいね、
うん、緊張しなきゃダメだよ。っていうのを欽ちゃんに言われて、それからなんか、あ、緊張してもいいんだって思ってね、それから、で、それの言葉がなければ僕はコメディアンになんなかった、そのまま続かなかったかもしれない、どっかで潰れちゃったかもしれないけど、あの時の大将の、あ、緊張はしていいんだよ、緊張するやつ僕好きだよ、うん、僕は緊張するやつ好きだなってその一言なんだって、うん、だから、あ、そういうもんかなって、やっぱだいい意味の緊張感をね、ほんと緊張してガクガクブルブルでさ、あ、だだだだだだだだじゃあ困っちゃうけど、ある種の緊張感は持ってるのがいいのかなと思うよ、ね、
でもね、うん、教員って結構緊張するんですよ、
ああ
、ね、緊張するやつが、うん、だから授業の中でもそれに近かったりするから、例えばね、うん、私なんかお二人とお付き合いさせていただいてるから、
う
ん、声とか話し方は気をつけますよ、
お、
うん、でだから、うん、あ、こいつまた、皆さん、また、こいつ、うん、が長えなって思ってると、生徒が、
うん、
先生、あの先生の話、が長いんだよねとか、
うん、
で、その時に生徒に、先生は言わないですね、うん、あと、あの、止まらないですよね、前ですよねって言われて、
はいはい、
お、こいつら分かってんなと思った
時、そんなこと
言いますよ、
すごいね、
やっぱりね、やつらの中で、うん、子供たちの中で授業そのものの評価があるわけです、はい、教え方がうまい、はい、教え方が下手、はい、で、私の場合はこの人の授業は授業の中で何発笑いを取るんだみたいな、笑わせなければつまんない芸人か、そう、いや、本当本当で、寝かさないようにするためにどうするかとかね、
あ、そうだよね、
だから、それで人、だから彼らに必要なのはよく分かる授業と寝ない授業なんです、
うん、
うん、よく分かる授業なんだけど眠たくなる授業では困るわけです、
はいはいはい、
で、あともう一つは合理的に考えて、この人の授業を聞いてると損をしないな、この人の授業を聞いといた方が得だなっていうことを思わせなきゃいけないんですよ、高めみたいなもんで、
はいはい、
それは何十年とやって
飯沼先生がよく言うんでさ、うん、先生の、まあ、よく答えることにさ、
うん、
あ、それ言ったじゃないかって、それは先生言っちゃダメだってよく言うよね、
うんうんうん、
言ったけども理解させなきゃダメ、
そういうことです、う
ん、だからそれ言ったよなじゃなくて、うん、お前分かったよなって言わない、うん、言えないとダメだって教師が、うんうんうん、で今言うだけ言って理解させてない教師が多いって、そんなポイントだって言ってたよね、
そうそうそう、そうなんですよ、
あれは焼き付いてる、
うんうん、この間言いましたよね、教員もそうなんですよ、
はいはいはい、い
や言ったかもしれないけど、
うん、
定着してないからダメだよ、
うんうんうん、
だ、責任はそっちにあるんですよ、言ったんですから、
あ、
で、同僚でもそうなんだから、うんうんうん、相手が生徒だったら言ったよなじゃダメなんですよ、
うんうん、
分かってるよなって、
あ、
だから分かんないところがあったら聞きにおいでよって、ね、絶対言っちゃいけないって言われて、分かんないところが分かんないからそのまま座ってんだから、
あ、そうだね、う
ん、こういう話をして
何が分からないから分からない
んだもんね、
うん、分かる分かる分かる、うん、それは分かる、あの数学の、あのほらこんなのさ簡単に代入すりゃいいんだよ、因数分解なんてさとか言って言われるんだけど、簡単だよ、もう代入していきゃいいんだよって、
ね、理数科の先生割とそうなんですよ、
あ
こんなの簡単だよ、
うん、機械的に代入していきゃいいんだよって、だから何をどう代入すればいいのっていうね、だそこの入り口でつまずくから、じゃあもういいや、うん、ってなっちゃう。
だから国語と英語に関してはそうじゃないから、うん、教え方によってはどんどん良くなる、
うん、
ただ最近一番怖いのは英語が、うん、ね、それこそ我々が受験してた時には英語の先生っていうのはどうやったら入試の問題を解けるかっていう、それこそ名前のある人がたくさんいましたよね、
はいはいはい、
英表だ和表だ原先作だとか、
うんうんうん、
でその人たちは場合によっては英語喋れないんです、英会話喋れないんですよ、
お
ね、
うん、
あのあね、アメリカ人が来ると喋れないわけですよ、ね、ところが入試の問題に関してはここはこういうふうに解けばいいんだって、うん、あるいは国語だってそういうのを教えてくる、今時の英語の先生はまあアメリカ人と対等に喋るわけ
です、はいはいはいはい、
対等に喋るんだけど入試問題答えられない、うん、だから今ねこれからね、あの高校の英語教育の最大の欠点は、うん、英会話偏重なんですよ、
うん、
だアメリカ人とは喋れるけど、じゃあ大学入試は東大と早稲田の入試は相手がアメリカ人で30分これとこれについて論じなさいっていう問題ならいいんですよ、
うんうんうん、
ところが相変わらず入試問題ですもんね、
あ
そうすると残念ながらその問題には答えられない、
あ、
うん、アメリカに半年1年留学すれば、うん、よっぽどじゃなければアメリカ人と喋れますもんね、
あ、うん、言うよね、
うんうん、だそこが今ねで今度さらに言えば英語の先生になる人間の数が教員の中では少ないんです、
うん
うん、英語の実力があると、うん、英会話があると例えば外資系の会社に勤めるとか海外に進出するような会社、
うん
うんうん、でもほら国語はねそうじゃない、
あ
国語が好きで国語やってたら、うん、他に仕事なかったしっていう、それはありますよ、
あ、高校の3年間担任の先生が英語だったんですよ。で、そのある時でやっぱりあのジョークじゃないけどね、英語うまくなるのはね、外国のお姉ちゃんと付き合うのがいいんだよ、
そういうことですね、
それが一番手っ取り早いよっていうのと、あとやっぱり先生の経験でやっぱ学生の頃ね、あの輸入物のね、そういうピンクな雑誌をね読んで、でそれをこう訳すのがねすごいやっぱり好きな興味のあることだから、思春期だからっていう、それでね英語力っていうかね、その僕あれがついたなんて話はね、よくしてたよな先生がね。だからやっぱり好きだなって、何やりたいなってことになれば、だむしろ僕らなんか文法とかさ、もうとにかく高校英語でやるのはグラマーとか
グラマー、
ね、だ
コンポジションとか
ね、だから何 なんだよそれで、それで結局それ散々勉強したってさ、英会話できる人がいないじゃないですか日本って、我が国は、ね、だけど今は本当に若い子みんなベラベラ喋れるけど、それはだからさっき犬山先生言ったみたいに、会話ができなかったらさ、なんか文法、受験のための文法とかさ、英語なんて意味ねえじゃんって思う、ね、
一つ面白いのは、うん、関東、首都圏の学校って英文科なんですよね、
はいはいはい、
で関東の場合、外国語学部があるのは神田外語と東京外語だけなんですよ、
おうおうおう、
ところが関西は京都外大、大阪市立外語、立川で文学じゃなくて語学なんですよ、全部、
はあ、
だから関西の方がそういう意味ではリアルなんですよ、
はいはいはい、
つまり英語を勉強するんじゃなくて英会話を勉強して世の中に出ていくんです。だから彼らにとっては学問としての英語は興味ないんですよ、
はいはいはい、
だから関東も本当は英語学部じゃなくて、うん、外国語学部にすべきなんですよ。
ああ、なるほどね、
そこきちっと分ければいいんだよ、
う
ん、
そういうことなんですよ。だから国語の教師なんかははっきり言って国文科行ってますからね、
うんうん、
あるいは私学科行ってる。だから一番厄介なのは教育学部を出てる人なんですよ。
はいはい、
専門がないわけですね。
あ
で何が好きだ、国語好きだから国文科行ってるわけで、
あ
の日本史好きだから史学科行ってるわけで、
うんうん、
教育好きだから教育学部ってわけじゃないから、うんうん、そうすると、
うん、
相手が高校生ぐらいになると、うんうん、相当深いとこを掘らなきゃなんないから、
はいはい
ね、夏目漱石は実は兵役を拒否して北海道の岩内に戸籍移してたんだみたいな話とか、ね、芥川龍之介はこうだとかっていうような話、うんうんうん、でそれこそ本能寺の辺はこうだよみたいなとかっていう、それは教育学部では無理なんですよ。
はいはいはいはい、
完全に国文科の話になっちゃって申し訳ないんだけど、
そういう話、
ああ
ね、だからこの人は教育学部だって、この人は文学部史学科だとかっていうと読めちゃいますよ結構、うんうん、
だから教育学部っていうのは教育の勉強をするんです、はいはいはい、つまりものをこの個々のものを教えるんじゃなくて、
う
ん、
全般だよね、
教育って何なんだっていうことを、うん、あのだから脳の構造とか、
う
ん、
そういう、
はいはいはい、うん、そう知識の格差と
か、なんか机上の空論みたいなのが多いよね。ここ実務になんねえじゃねえか。
ここでやったらもしかしたら教育的じゃないかもしれないぞ。
教育は別の問題
だから。そういうことです。
はあ、
う
ん。
だから文学者が別に教育学者ではないから、
ね。そういうことです。う
ん、ね。だから国文あね。国語を教えるという人が別に文豪ではないわけ、
そういうことですよね、べらぼうの吉原の歴史を知ってるなんていう教育学部ではそれは教えないわけだからさ、うんうんうん、わ悪書ですから、
はいはいはい、やってはいけない、読んではいけないからね、すごいね。でもなんかあの年度の一番最初にですね、うん、先生からありがたいお言葉をいただいて、うん、教育論
みたいな、最初だからベタベ
タだって、いやいやいや、いいですね、いや、なんか、あ、よかった、飯沼先生出番一番あったな今日ということで、あの、はい、で、まあ、春4月でございまして、まあ、いろいろね、あのイベントが、まあ、
はい、
あの、
ね、
復活してまいりましてですね、4月の13日の日曜日、あの2月にね、青影さん、金子由伸さんが『仮面の忍者』
赤
ですね、で来ていただいたね、ショッカー王の特撮裏話という、うん、であれはもう本当にまさかの、そこに青影のお姉さん、
うん、
ね、やってた影朗役のね、うん、あの時美佐さんというね、方と55年ぶりの再会、ね、であといまだに現役でやってらっしゃる堀田新蔵さん、ね、ごあのサプライズゲストでご登場いただいてね、まさかでも本当あの青影と影朗の師弟ですよ、お姉ちゃんと弟の55年ぶりの再会をね、私のイベントでまさかその再会をねやれるとは思わなかったので、ちょっと非常に感動したんですけど、まあ、何が飛び出すか分かりませんけども、そういうようなイベントをね、まあ、続けていこうという中で、今月4月の13日日曜日はですね、人造人間キカイダーの坂大輔さんに、
はいはい、
お越しいただいてですね、いろいろと特撮裏話ね、キカイダーもやってるし、稲妻もやってるし、忍者キャプターもやってるし、バトルフィーバーにもね途中から参加されてると、やっぱりね、もう僕らの世代にとってはもうヒーロー俳優としてのね優でございますのでね、ですごくね気さくで優しい方なんですね。で僕と会うとね、いつも矢野ちゃんさ、ショッカー大野もさ、坂大輔もさ、石ノ森章太郎先生が名付け親なんだよな、
はあはあはい、
だから俺たちは兄弟だからなってね、もうすごいいつもあったかい言葉をくれるんですけどね、いまだにキカイダーはあのもうハワイでとにかくすごい人気なんで、でバンさんはじめ、ね、当時の主要キャストの方やプロデューサーは名誉市民なんですよ、ハワイ、
はあはいはい、
でいまだにハワイちょくちょく行かれて、ついこの3月もハワイ行ってきたばっかりというね、そんなお話も伺いたいなと思ってるんですけど、坂大輔さんをお迎えして、はい、特撮裏話をお届けしていこうと思いますので、ぜひ、4月の13日日曜日、配信もやっております、メインは配信になりますんで、うん、いろんな全国とか世界各地から、うん、
すごいね、
聞けます、いい時代になりまして、うん、もう一応この番組も世界配信ですから
、
うん、口はばったりですけどね、それから4月の、まあ、ゴールデンウィークが突入しますということでございまして、4月の26、27日は、スーパーロボットスピリッツライブ、今年もございます。東京公演はゼップ羽田でございます、羽田空港のすぐそばでね、26、27と、2日間続けて、ガンダムやったり、いろいろね、はい、ロボットがバーッと出てくる、はい、で5月5日子供の日はなんと、大阪公演、
大阪、
ね、はい、ナンバー8でね、スーパーロボット、うん、スピリッツ大阪公演というのが5月の5日子供の日にございました、はい、でその日にちょうど大阪に行ってるもんですから、ああそしたらね、ありがたい、やっぱりイベントがいろいろ復活してるんでね、
うん、
連絡がございまして、はい、翔子さん5月5日子供の日大阪にいるんですよね、
うん、
そのまま1日残って大阪でイベントやりませんかって、ね、
ほうほうほう、
ロフトプラスワンウエストという、ね、
はい、
大阪のロフトプラスワンがあるんですけども、うん、はいはい、そちらからねオファーが来ました、
うん、
初です。東京の、ね、新宿にあるロフトプラスワンはもう何十回もステージやらせていただいてるんですけども、うんうんうん、初期の頃からね、初 関西というか大阪で、うん、トークライブということでございまして、で、なんか企画をということだったんで、私の声優でございます、竹本昇監督、はい、スーパー戦隊シリーズの、ね、世界一愛する男、うん、宇宙一愛する男、うん、竹本監督と私岡尾ので、今年、ね、秘密戦隊ゴレンジャーといいますか、スーパー戦隊シリーズが50周年ということでございますんで、うん、その50周年を勝手にお祝いしようというですね、そんなイベントを5月の6日、に、大阪のね、ロフトプラスワンウエストで、開催いたしますんで、はい、ぜひ、こちらの方にも、あ、これももちろん、配信が
配信、ね、
いい、すごい時代になったね、はい、ね、すごいですよ、まあ、大阪ですからね、関西で
も、
ロックオロス歌っちゃうのも歌わんねえけど、はい、てなことで、イベントもいろいろ復活してきて、ちょっと面白いね、はい、そんな春でございますが、はい、皆さんも一つ、元気で、ね、ね、この、今年度も
今年度何まとめに入って、今年度も
今年度も、今年度も、まとめますよ、だって終わるんだから、そうそう、
まとめていただきましょう、
ね、はい、ということで、はい、また次回、購録の第2弾も、ね、やりますので、
そうですね、
ぜひまた聞いてください、
楽しみに、
よろしくお願いします、
ありがとうございます。